シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
ロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、はい、4月の収録になりました。
とうとう、年度が明けましたね。
そうですね。なんか、あんまり新年とかはないんですけど。
そうなんですけど。でも、去年じゃなくて、前の年度の 2月からですね、トーキングスクエアっていうちょっと新しい番組を、僕が始めたというか、カープキャストのメンバーで始めたんですけれども、
うん、
そこの第5回の回ですね、お蔵入り映画の楽しみ方は自由だを語る回っていうのを撮ったんですよ。
はいはいはい。
これがね、思いのほか再生数が伸びてなくて、ちょっと伸ばしたいなと思ってここで喋りたいんですけども。
なるほど。僕も聞いてないですからね。
これ何かっていうと、
はいはい、
あれ、これシネマアクティブの東京支部のね、こういう配信が、
はい、
大元はペップさんたちがやってた本家のシネマアクティブじゃないですか。
うんうん、
で、僕ね、最近この、その配信する、そのね、第5回のトーキングスクエアのやるために数えたらですね、このシネマアクティブが最近全く、たまにインタビューで、ポッドキャストが配信されることもあるんだけど、基本的には、止まってて、
はいはい、
で止まってるならまだしも、実はね、9回分、ストックがあるはずなんですよ。撮ってるのに出してないっていう。9ヶ月分ですね。で、僕はそのうちの8回メールを送っていて、
はいはいはい。
1回は出たんですよ。
あ、なんか自ら。ゲストで出演したってことですね。
はいはい、それすら配信されないので、
はい、
ちょっと僕はちょっと騙し討ちのようにペプさんを呼んで、
あ、
その中の映画の楽しみ方は自由だってコーナーがあったじゃないですか。
あります。もう、もはや懐かしい感じもしますけど。
で、いろんな映画のテーマに沿って、リスナーがメールを送るって、結構人気コーナーだったと思うんですけど。
は
い、
僕も お便り送ってましたよ、結構。
うん、うちの8個がお蔵入りになってたわけですよ。
はいはいはい。
それをね、悔しいからさ、もう多分もう出てこないだろうなと思って。
はい。
でもを呼び出して、もう僕が出した文を読むから、それをまず受け止めて反省してくれという意味を込めてね、取って、さすがに8個多かったんで、そのうちの6個をね、
はい、
だから6テーマでやって、そしたら結構ペップさんもいっぱい喋ってくれたもんで、
うんうん、
2時間半ぐらいの収録になっちゃった。
長い、また長い。
で結構いろんな韓国映画の話とか、
あ、
日本映画にペプさんが思ってる問題点とか、結構ちょっと深い話もしたりもしているので、ものすごく浅い、うん。これの問題というかね、ペプさんに罰ゲームのつもりでやったのに、
うん、
自分の書いたメールを自分で読むという、この恥ずかしさは自分にとっての罰ゲームだな。読んで、4、5年前の自分が書いてあったんですよ。
あ、
年前の自分は4、5年前でも伝わないなっていうところで、ぜひこれをだからね、それ聞いてほしいなっていうのプラス、
うん、
もう我も、もうお蔵入りになってるのは悔しいっていう方がいらっしゃったら、
うんうん、
ぜひ言ってくれたら、またペープさんを呼び出して、そのトーキング作るやりますので、ぜひ、それはただ、自分のメールは自分で読むというのはちょっと、もう多分ペップさん探せないと思うんでね。
うん。
という、条件ではあるんですけど、そんなも含めて、ぜひトーキングスクエアを聞いてほしいなっていう。トーキングスクエアって英語でトーキングスクエアって書いてありますので、
うんうん、
ぜひということなんですよ。
あれ？例えばどんなお題でした？
僕が一番力入れたっていうのは、
うん、
続編が見たい映画みたいな。だから、続編が出てないんだけど、どういう続編でその映画を見たいかみたいなことですよね。
なるほど。
あとは、自分が映画館を持ってて、
うん、
映画館を閉めるときに一番最後にかけたい映画は何かとか。
ああ、いやー僕多分両方書いてると思うけど全然思い出せないですね。
多分自分のそのパソコンとかをね、
うん、
探っていけばあると思うけど、まあ、
あれメールじゃないですよね。コンタクトアスだから
違いましたっけ。そうだ。だから僕一回ね、そうだ、一、うん、回ワードで書いてそれコピーしておったから、はい、そうか。だから撮ってない人もいるのか。
かもしんないな。僕どうしたかな。わかんないな。思い出せない。
でも最近ペップさんが、あ、ごめん、どうぞどうぞ。
僕もなんかに下書きはしてるはずなんで、それが残ってるかどうかな。
ぜひ、だから、その分、ね、あ、これお蔵入りしてるなって、ちょっと、うんうん、まあ、公にしたいというか、聞かせてあげたいみたいなのがあったので、僕が請け負うということにしようと思いますので。
なるほど。はい。ちょっと、まずはちょっと、じゃあ、再生数が少ないというその回を、僕も聞いてみて、自分のお便りでも探してみようかなって感じですね。はい。そんなですね、ラロッカさんと僕が引き続きやってるのは、ディギンネットフリックスということで、新年度もやっていこうと思いますけど、2人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題に、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回はラロッカさんが選んでくれた作品で、僕の人生に追いつくときとなります。まずはこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
数時間ごとに自分の人生が1年先に進んでしまうことに気づいた仕事一筋の男が、これまでの生き方を見つめ直し、もっと丁寧に毎日を過ごそうとする姿を描くタイムスリップコメディということで、一文が長いのでちょっと通じたか分かんないですけど、まあ、結構ちょっと見たことないタイムスリップコメディ
だったと。ああ、そうなんですよね。という作品を、2人とも見てきたんですが、今回はこの作品の感想を自分、ロンペから話してみたいと思います。この作品は吹き替えがなかったんで、字幕で見てみました。ディギンネットフリックスではおなじみのイタリア映画なんですけど、主演がですね、エドアルド・レオという人で、まあ、イタリアでは、かなり人気のコメディ系の映画に出てくる俳優さんで、代表作は、いつだってやめられるというですね、タイトルの映画シリーズで、これはですね、3部作なんですけど、まあ、そのシリーズの主演だった人で、まあ、この作品で結構日本でも知られている人だと思います。で、このいつだってやめられるというシリーズが、まあ、日本のイタリア映画祭で上映されたときに、登壇ゲストで、エドワルド・レオも来たことがあるので、僕はだから生で、エドワルド・レオを見たことがありますっていうところですね。で、イタリア映画祭は今年も、東京で、東京ではゴールデンウィーク頃に開催で、まあ、もうチケットも発売してますんで、まあ、気になる方はまた、イタリア映画いっぱいあるんで、チェックしていただければという感じですけど、もう一つ言うと、いつだってやめられるっていう、その人気シリーズの監督が、シドニー・シルビアって人なんですけど、このディギン・ネットフリックスではですね、もう初期も初期、第3回の、取り上げた映画、ローズ島共和国っていうですね、あの映画の監督なんで、まあ、その回、ディギン・ネットフリックスでも、なんでしょう、聞けますんで、その回でも僕は多分いつだってやめられることを話してるかなという気がしますね。
ちなみにそれが僕の選んだ理由じゃないです。
はい、なるほど。まあ、今気づいたふうでしたからね、ナルコさんはね。はい。で、まあ、そのエドワルド・レオ主演作、あの、今回の作品も主演作なんですけど、まあ、概要にはタイムスリップコメディって書いてありましたけど、じゃあ、この、まあ、タイムスリップってよく言いますけど、あの、まあ、時間移動してるってことはわかると思うんですけど、あの、タイムスリップって何って、今回はちょっと基本的なところから話そうと思うんですけど、あの、まあまあ、この、まずはこの映画どんな話か、ちょっと簡単に説明すると、まあ、基本的には、あの、基本となる話は、2010年から始まるんですけど、主人公はダンテという男性で、これを演じているのがエドワルド・レオですけど、その始まる日は彼の誕生日なんですね。で、あの、彼には、アリスという妻がいて、あの、でも、あの、ダンテはですね、保険会社で働いていて、とても忙しいっていう男なんですね。まあ、それに対して妻のアリスは、絵を描いているアーティストで、まあ、結構、なんでしょうね、マイペースというか、あの、時間に対してはアバウトな方だと思うんですけど、というですね、その時間の使い方とか考え方に違いはありつつも、まあ、なんでしょうね、二人暮らしていて、予定の時間よりはちょっと遅れたけど、まあ、夜にはですね、彼の家で、その、ダンテの誕生日パーティーもできて、まあ、その日は終わるというところなんですけど、まあ、問題はその翌日で、あの、ダンテが朝起きると、まあ、いろいろ違和感があるっていうところで、あの、まあ、なんか家の間取りは変わってるし、まあ、何より、その妻のアリスが、まあ、一夜にして、あの、妊娠して、お腹が大きくなってるっていうところですね。で、まあカレンダーを確認してみると、まあダンテの誕生日の日付なんですけど、それが2010年だったはずが2011年になってる。だから、1日寝たつもりが1年経ってしまってるっていう状態。で、まあダンテはですね、その状況が受け入れられずにいるんですけど、まあいろいろあってまた寝ちゃうんですけど、でそして翌朝目覚めると、まあもうこれは予想できると思いますけど、さらに1年経って2012年になっているっていう、という状況から始まる話ってことですね。で、あの、さっき話した、あの、タイムスリップの話に、あの、なるんですけど、まあすごい最近、その時間移動ものの映画っていろいろあるし、あの、その言葉の定義も、僕はちょっときっちり決められたものではないと思うので、まあちょっとあくまで僕が思うジャンル分けという形で話しますけど、あの、時間移動ものでよく使われる言葉としては、タイムトラベル、タイムリープ、タイムループ、で、今回であるタイムスリップっていう言葉があると思うんですね。で、まずは、その、タイムトラベルっていうのは何かっていうと、わかりやすく説明すると、バックトゥーザフューチャーのデロリアンによる時間移動とか、ドラえもんのタイムマシンによる時間移動とかですね。まあ、つまり何か、あの、まあ、これは機械でもいいし、魔法とかでもいいんですけど、あの、今の自分たちの体のまま、過去に行ったり、未来に行ったり、別の時間に行くことというところですね。まあ、だからこれはすごい理解しやすいと思います。で、このタイムトラベルだと、まあ自分の体も移動するんで、あの、10年前に戻ると、例えば、10年前の自分もそこにいる世界っていうことになりますよね。っていうのがタイムトラベル。で、次にタイムリープなんですけど、これはですね、今の体のまま時間移動するんじゃなくて、まあ、例えば、ラロッカさんが今から30年前にタイムリープすると、 今のラロッカさんの記憶のまま、15歳のラロッカ君、高校入学したばっかりかもしれないですけど、その時代に生きていた15歳のラロッカさんの肉体に、今のラロッカさんが入る感じになるんですね。だから、タイムトラベルだと100年前に行けるけど、タイムリープだと100年前には行けないっていう理屈になるんですね。まあ、そこには、まあ、なぜかというと、100年前ではラロッカさんが生きてないからっていうところなんですね。
もう一人の自分はないってことですよね。
そうそうそうそう。なんでしょうね。記憶だけがそっちに行くみたいなイメージだからですね。だから今この30年とか100年っていうタイムスパンで話してますけど、もっと短くて、1年前の自分に戻るっていうタイムリープもあるんですね。で、この1日のタイムリープが連続して、まあよく同じ1日から抜け出せないみたいなやつがありますけど、こういう風な設定になるのがタイムループというジャンルですね。だから、タイムループはタイムリープの中の一つのジャンルっていうことが言えるってことだと思いますね。
うん、あね、僕よく分かってなかったんですよね。
はい。
リとルが結構適当に使ってましたね。
ですよね。なんか結構、まあ、これも、誰かが決めたっていうものではないんで、一般的に使われてるっていう説明なんですけど、それがタイムリープ、あ、タイムループで、まあ、時間が戻るタイムリープの大きな特徴は、記憶はずっと続いてる。で、でも、肉体的には、元の時間に、元の自分の体に戻るんで、年を取らないっていうところですよね。で、という説明をしたんですけど、じゃあ最後に今作の概要に書いてあったタイムスリップっていうのは何かっていうことになるんですけど、これは今まで説明した言葉とはちょっと使い方が異なるんですけど、タイムトラベルがタイムマシンや魔法的な力を使うってことを説明しましたけど、まあ、つまりタイムトラベルっていうのは時間移動する人の意思で意図的に移動してますよね。で、それに対してタイムスリップっていうのは、まあ、偶然ですね。意図せず何かに巻き込まれて時間移動することなんですね。で、今回の僕の人生に追いつく時の主人公はまさに意図せず何かわからないけど気づくと次の年の誕生日になってるっていうようになってしまったタイムスリップものというとこですね。
タイムリープとかタイムループはもう意図してないやつはタイムスリップと捉えていいんですか？
意図してないやつはタイムスリップですね、うん、
でもタイムスリップは未来もあり得るってことですよね。要は
そうです、あります。
なるほど。
だからちょっとね、難しいんですよ。そのジャンルが重なるときもあるじゃないですか、これって。
あ、
うん、っていうのが、一応僕が理解してるジャンル分け、次回どのジャンル分けって感じですね。で、まあ、今回はコメディ映画なんですけど、僕は結構ね、今回、コメディにしては結構これ怖いなって思いながら見てましたね。で、これだからさっきの方、最初の方で説明した、まあ一年が一日になってしまうっていうか、まあ最初の方だと寝て起きたら一年経つって設定なのかと思ってたら、寝なくても一年経ちだし、数時間過ごしたらなんか一年後になっちゃってるみたいな感じになってくるんで、まあこれ、だから、例えば僕は今45歳で、まあ、なんとか生き延びて、あと40年生きるとするじゃないですか。そしたらもう、この1年1年が進んでいくって考えると、もう残された時間なんて、あとわずかって感じだと思うんですよね。このまま進んじゃうと。で、僕、まあ、ロッカーさんもそうですけど、前、パームスプリングスって映画で、あれはタイムループ映画ですけど、あの映画の話を、ラロッカさんとかとしたときに、僕は、 まあ、あれってある意味時間が無限にあるみたいな感じだと思うんですけど、で年も取らない戻るから、で僕だったらしばらく楽しく暮らすのになみたいなことを言ってたと思うんですけど、それとは全く違うですね今回は。まあ、結構映画としては新しい設定だと思うんですけど、僕はすごい嫌な設定の話だなと思いながら見てたってところですね、うん、で今回の映画の設定で不思議なのは、あとは、まあ、自分の誕生日から翌年の誕生日まで、まあ、意識がジャンプしちゃうみたいな感じなんですけど、まあ、どうやらその間の残りの364日間は、普通に暮らしてるみたいなんですよね、多分ね。だから、1年あればすごいいろいろ状況とか、まあ自分の見た目も込みで変わるじゃないですか。なんか、それもすごい怖い感じがするし。
うん、ここの記憶は持っていけないんですよね。ないですね。
そうなんですよ。うん、で、もう絶対なんか、いろいろ状況変わってて、なんか、あ、俺はこの1年何やってたんだよとか思いそうだし。うん、まあ実際、こんな映画の中のダンテもそんな感じだと思うんですけど、だから、まあ、最後まで見ると、この映画のテーマ的なところって、僕は人は変わることができるのかみたいなことなのかなと思って見てたんですけど、まあ、それを英語版の最後まで見ると僕はそう受け取ったんですけど、まあ、それにしても僕にとっては、そこら辺のホラー映画とかよりよっぽど怖い状況の映画だったなと思いながら見てたっていうところですね。はい。とりあえず以上です。
ありがとうございます。
では、次はラロッカさんの感想と、ラロッカさんに選んでいただいたんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい、選んだ理由は、まあ、たまに選びたいイタリアコメディということで、大体、
うん、
だから、いい時に、いい、なんだ、ちょうど選びどころの時にイタリアコメディが来たら選ぼうかなと思ってるので、だから、去年の私が怖い100のことに続く、まあ、第4弾みたいなつもりで、なんか、ね、最初の概要にはね、ラブコメみたいなことが書いてあったんですよ。多分変わってると思うんですよね。なので、僕はこれはラブコメだと思って選んだんだけど。
ああ、イタリア、一応ジャンルのとこにラブコメディって入ってますよ。
ジャンルって入ってたのかな。
はいはい。
そんなラブコメ要素はなくて。僕はね、コメディ要素よりも、本当、ロンペさんがおっしゃったように、めちゃめちゃホラーだと思って。
そうですよね。怖いですよね、これ。
怖いよ、これ。いろんなね、今、ロンペさんが言ってくれた、いろんな種類のタイムトラベル系のものの中でも、一番嫌だなと思って。でも、実際ありうりますよね。その、なんか本当に暴殺して、なんか1年があっという間に過ぎちゃったみたいな時って。あるじゃないですか。多分
まあ1年は言い過ぎとしてもね、1週間とかよく言いますもんね、なんかね。
あるね。そう、うん、だから、暴殺してる間に気づいたらこんな経ってたのみたいな。
うんうんうん、
で、まあ、仕事ばっかりしてて家に帰ってきたら奥さんが出てったみたいなさ、
うんうん、
そういうことってある、実際にもあるだろうし、それをまあちょっと大げさなメタファーで描いてるんだけど、うん、本当ええなと思って、これ。いや、さすがに、だから、一年ポン、少なくと、だから、その日一日しかずっとね、11年の一日、12年の一日、13年の一日しか過ごせないにしても、そこで一年でやってた記憶ぐらいはちょっと持ってきたいですけどね、
うんうん、
現状把握で終わっちゃうじゃないですか、基本的に。
そうなんですよ。なんかね、バタバタしてるうちでもう次の年みたいな感じになっちゃうね。
これはね、なんだろうな、感情移入というより、なんか同情しますね、この主人公には。確かに、どうなの、仕事一筋、でも、日本人の仕事一筋ってほど仕事一筋に感じなかったし。
そうなんですよね。海外の映画の忙しいって、もうちょい正直じゃないと思っちゃうのが日本人なんですよね、なんかね。
もう日本だとさ、もう誕生日パーティーさえすっぽかすみたいな、ね、こと。その人はちゃんと忙しいなりに出てたりとか、
うんうんうん、
を 朝の決まりみたいなのは一応やってあげるとかね、あるので、でもまあ、きっとだからちょっとその辺が国柄の違いもあるんだろうけど、まあ、それでこの罰かと思って、いや、すげえ怖かった、本当怖いなと思ったっていうのが、でも怖いけど、見たことないんで、とっても面白く。で、やっぱり、前、なんかの高い言ったけど、僕の好きな演劇って、第1部、第1幕、第2幕、第3幕ってやったら、第1幕が終わって、第2幕が上がった時に、状況が全く変わってて、
ああ。
今ね、何があったんだろうって推理しながら見ていく演劇っていうのがとても好きなので、
うん、
要は近いわけですよ。
うんうんうん、
急に、西してんのみたいな、とか、妊娠してるのもあるし、その奥さんの仕事の状況とか、奥さんの感情も変わってたりとか。
うん、そうですね、うん。
で、まあ、妊娠してるって言ってるから言っちゃっていいと思いますけど、子供がね、その次の年に生まれてて。
はい。はい、
だから、ちょっとその、ある年の部分は、カモンカモンとかさ、
うん、
ああいう感じもありますよね。急に子供を押し付けられちゃった。大人みたいな。
何にもね、思い出ないんですもん。
名前すら分かんないから、でも一応そのルールを把握してるから、名前を知らないお父さんっていうわけでいかないので、必死にね、どうやって名前を奥さんから聞き出そうかって頑張るみたいなところとか。
またね、ふざけた名前つけてますからね、ね。
そうなんですよ。だから、そういう意味ではコメディー色はあるんだけど。
うん、
あと友達の件とかね、
うんうん、
でもやっぱりちょっと僕はホラーだから、あのシャラマン、シャマランどっちでしたっけ、これがもう
シャマランですね、
シャマラン、あのオールドってシャマランですよね、
はいはいはい、そうですね、はい、
あれの怖さなんですよ、要は
ねえ、うん、
本当に。で最近あの、あ、でもう本当そういう意味で面白いということは前提において、置いて、最近あの、いろんなバビロンの感想を外伝で言ったあたりから、
うん、
まあ違うな、ララランドあたりかな、あの、記憶、うん、記憶に小さでララランドのあたりから、あの、不可逆の豊かさっていうのに結構注目しているんですよ、映画の中の。
うんうん、
戻れないからこそ、あの、物語が素晴らしいんだという、思っていて。これは究極の、その、
戻れないところじゃないですけどね。あの、早すぎですけどね。
これってやっぱりなんだろう。時は戻せないんだけど、
うん、
だけ人生は立て直せるんだっていうメッセージがそういう映画にいっぱいあると思っていて、
うんうんうん、
で僕はバビロンもそういうところがあると思ってるんですよ。
うん、
そこでも魅力だなと思っていて、でもね、僕バックトゥザフューチャーとか、あと最近で言うとあのバカリズムが脚本したブラッシュアップライフであるとか、あと去年外伝だとマンデーズっていう、これはタイムループものなんですけど、こういうのも大好きなんですよね。
うん、
僕が今とても魅力に感じているその不可逆の豊かさとは反するような気はしていてね、何なんだろうってちょっと自分の中で考えていると、僕こういうタイムトラベルもので言ってバックトゥザフューチャーを最初に見たんですよ、多分、
うん、
でその3の最後でいろいろあるんだけど、最後のセリフが、でも君の未来は白紙なんだって言うんですよね、
うん、
あの登場人物が。それに僕はすごく感銘を受けて、いろいろ、まあ、戻ったり行ったり来たり行ったり来たり繰り返しながらも、でもその彼らの構造はやっぱり不可逆だったんだと思うんですよ。
うん、
要はなんていうかな、そのこうだったらよかったのにっていうところで思考停止してないっていうか、
うん、
こうだったら、はい、終わり、やったーってことじゃなくて、やっぱり行ったり来たりしながらもずっと その自分はこうなんとか人生を立て直そうとか生きていこうとやっぱり前に進んでたから魅力的だったんじゃないかと思っていて、だからこそ一番最後に 未来はタイムトラベルとかもあるけど、でも未来は白紙なんだっていうところで終わるんだと思うんですよね。
うん、
これ本当に未来は白紙だなと思ったのはですね、これ僕本当に感銘を受けて、じゃあ僕バックトゥフューチャーって2は映画館、2から映画館で見て、
もう早いですね、
映画やるって言ったんだけど、もう待ちきれなくて上映、うん、ちょっと前にノベライズが出たんですよ、
うん、
でもそれ読んじゃったの。
へ
え。余っていて、でちょうどそれがね、多分ね、夏休み時期だったと思うんですよね。で、
中学生ぐらいでしたっけ？
あってぐらい、中学生、小学、うん、中学生ぐらいだと思う。
うん、
で、夏休みで読書感想文出るじゃないですか。
はいはいはい。
それに本にか、本の最後に未来は白紙だって書いてあったから、
あ、
もう、感銘を受けて、もその感銘を受けたことをね、感想文書いて、提出したところ、うん、クラスメイトから、お前本読んでねえだろ、映画見て書いたんだって言われて、びっくりして、あ、でも確かにそう思われるよなって、その時に気づいたんですよ。
あ、
未来は白紙だなって思ったわけ。そんな思いも知らなかったことが、でも確かにそうだった、ね。でも読んだのよ、僕はもう本当読んだんだ、読んだったと思う。弁明だったけど。どうしようもないんだけどね。だから本当にもうバクテリアフューチャーから本当に未来は白紙だと学んで、で、僕がさっき言ったようなタイムループものだったり、タイムリープものだったり、タイムトラベルものも、やっぱりその主人公たちはループとかリープとかタイムスリープしながらも、やっぱりその人たちの時は戻ってないように僕には見えるから魅力的だと感じてると思う。
うん。
うん。だからちょっとね、この辺をね、僕は今後も自分の中のテーマとしていきたいなっていう、中のこの映画はそのテーマにとてもぴったりな映画で、かなりおすすめだと思いますね。そのちょっと今までの僕が好きなイタリアコメディとはちょっと違ったんだけど、
うん、
うん、よかったですっていうのは感想です、
うん、はい、ありがとうございます。いやね、意外となかった。まだこんなアイデアがあるのかっていう気がしましたけど、嫌ですよね、これね。
なんか工藤監督が書いたのさ、もっとこう、なんか親に入ってないとかさ、だからものすごく展開がね、これはもうちょっと、
なんかエスカレートさせそうですもんね、工藤監督が書いたらね。
けど、でも最初としてはこれがとても見やすかったし、
うん
うん、とてもうまくできてたなって思いますね。いろんな周りの人の環境も、本当1年でこうだよねぐらいの変化があるんで。
いやーね、だから、まあ、なんでしょうね。まあ、タイムスリップとか、タイムループものにありがちだと思うんですけど、まあ、だからそこからなんとか脱出というか、それを止めようとするっていうのはあるじゃないですか。まあ、本作もそういう部分があるんですけど、いつも思うんですけど、そういうのってあれじゃないですか。なんか、ちゃんとしたゴールが分かってるわけじゃなくて、こうしたら止まるんじゃないかっていう。
あ、そうそう。
ねえ、勝手な妄想で努力しないといけないっていうのはすごい辛いですよね、なんかね。
アマプラのなんだっけ、未来の地図を探してなんかさ、
はいはいはい、
あれ完全にそうなるかどうか分かんないのにね、やり続けるって話だったから。
そうですよね。ね、
うん、あれは頑張って思いますよね。
うん、そうなんですよ。いや、辛いですよね、なんかね。これがゴールかなみたいな感じで。頑張んなくちゃいけないってことですもんね。うん、
ね、
これもな、辛いよな。
何が辛いか、でも僕はね、今回のが辛いかなと思いますけどね。
やってね。子供どんどん大きくなっちゃうしな。
らない機器とか出てきますよね、絶対。スマホとのこう境目とかだったらとしたら、絶対使えないですもんね。
そうですね。だから、2010年からこれも始まるじゃないですか。結構絶妙なタイミングというか、なんだこれっていうのは、ね、確かにね、2010年からしたら、電子タバコってなんだよみたいな話になりますからね、なんか多分ね。
あ、そうか。でも、その奥さんのアリスは、ちゃんと生きてたんだなっていうね、
うん、
あそこのラストはとても良かったんですけどね。
うんうん、いやー、怖いっすよね、なんかね。確かに。インスタってなんだみたいな話になりますから、多分。
そうだね。でも、このダンテって、ダンテの人生自体もあんまり目標がなかったじゃないですか、もともと。妻のアリスの方が目標があって、
そうですね。
そこからこのタイムスリップしちゃったかしなかったのところの差でもあったりして、結局だから目標なく日々を生きてるっていうことは、俺と似たようなことなのかもしれないですよね。案外。そうか、だから結局さ、1年前の自分と何が変わったんだって思うと、怖いわ。そういうことですもんね。周りは、例えば誰か結婚しましたとかさ、あったと、自分は変わってないわけじゃん。あ、これ、そうかもしれないな、よく考えたら。だからまだ追いついてないのかもしれない。
もうない。
もしかして
。ラロッカの人生に追いついてないってことですか。
あの家でいることがそういうことなのかもしれないんだけど、分かんない。どうなんだろう。あの家が実人生に追いつかなきゃいけないかもしれないですね。もしかすると。
なるほ
ど。うん、ああ、ちょっと考えちゃったな、これ、今。映画見た。そうか。まあ、
そうですね。まあ、だから、やっぱ、1年ぶりに会った人とか結構変わってたりするんじゃないですか。
はい、そうだ。
まあ、そういうことの連続ってことですもんね、これ、なんかね。いや、なんかね、ちょっとね、コメディとはいえ、なかなか怖いですよっていう映画でもあるんで。まあ、でも、まあ、ちょっと、あれですね、その、時間移動ものの新しいアイデアっていう感じもしたんで、時間移動ものの映画好きな人も、また新しい一本なんで、興味ある方はぜひというところだと思います。そんな感じですかね。
はい。
はい。というわけで、今回は、僕の人生に追いつくときの感想を話してみました。では、今回もここで、ラロッカさんから、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
ネットフリックスの新作映画をネット上でみんなで感想ワイワイ言いましょうというマンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS を今月も開催します。で、今月のお題映画は韓国映画のキルボクソンになります。シークレットサンシャインのチョン・ドヨン主演の、殺し屋と育児をどう両立するかみたいな画境だとそんな話のようでした。
うん、
見ました？
僕はもう見ましたね。はい。
もうまず、これ出る前に見るのやめようと思ったんで、いろんなテンションで喋っちゃうから。
なるほど。
そう。で、この、MCTOS の日程が4月20日の木曜日の日本時間の21時30分から、4月20日木曜日、日本時間21時30分からになります。はい。ということで。
あ、あれは、なんだっけ。
あ、そうだそうだ。
予約お願いします、みたいな。
忘れてた。ね、で、予約をいただきたく、申し込みしていただきたくて、申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくは、シネマアクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。
はい、ありがとうございます。忘れてた。
まあ、あれですね。MCTOS としては、多分久々の韓国映画なんじゃないかなと思いますんで、韓国映画、 次の質問もぜひぜひという感じだと思います。よろしくお願いします。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。